今日は皆さんお祈りくださいました。また今日は意識してこの礼拝から出席してくださると思いますが、午後に本年度の教会総会を行います。そして、私が準備したわけじゃないんですが、牧者の張り組みに従って今日の箇所を開かせていただいておりますが、本当にふさわしい神の国の生き方、使えるということの生き方、これは教会総会に非常にふさわしい御言葉ではないかと思っております。皆さんと共に今日の御言葉をしっかり受け止めさせていただいて、午後の総会に備えさせていただきたいと思います。もう一度読んでいただきました、マタイによる福音書の第20章ご覧ください。25節から28節までをお読みいたします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、用人の支配たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。一言祈ります。神様、ありがとうございます。今日私たちは総会を控えてのこの礼拝のために備えてまいりました。どうぞ今日の御言葉、今開かれている御言葉から私たち一人一人に語りかけて、その御言葉をしっかり受け止めながら主の心を我らの心としていくことができますように、そうであってはならない御言葉がございます。この世の価値観ではなくて神の国に生きる生かされるものとして、神の国の価値観の中にしっかりと私たちの心と思いが生活がどうぞ整えられることができますようにお助けくださるようにお願いいたします。健康的なさまざまな理由で辛い思いをしている方がいらっしゃるかもしれませんけれど、何としてもお支えくださいますよ、お助けくださいますよ。このところに運ぶべき方々が書いておこうと思いますが、お一人一人を助けてくださいますよ。イエス様のお名前を通して待ち望んで祈ります。アーメン。イエス様の最後のエルサレムの旅の途上でありました。いよいよイエス様が近づいてまいりましたときに、イエス様が3回目のこの十字架の予告、予言をなさいました。今度ははっきりと要人たちの手によって自分がこのエルサレムで十字架にかかるんだということをですね、予言なさいました。一つの緊張した緊迫感ある雰囲気がそこにあったと思いますね。ああ、時が来たんだ。弟子たちは主のお言葉に、神の国が今こそ実現される時が近づいていることを緊張感を持って感じ取ったのでありますね。まあ、その時にですね、ゼベダイの子らの母マリアと共に、おそらくサロメという人じゃないかと思いますが、イエス様の意向に従っていた女たちの一人だ。この女は母でもありました。一人の母がイエス様のもとに参りまして、ひざむずいて願い事をいたします。神の国が実現するときには、どうぞ私の子らをあなたの右と左につけてやってください。まあ、これは母の願いであり、また母を通して優位な立場を獲得したいと願った二人の弟子の願いでありました。イエス様はゼベダイの子ら、これはヤコブとヨハネでありますね、彼らに向かってそのような願いをするあなた方は 神の国について何も分かっていないのだと言ってらっしゃいますね。そして私の杯はあなた方飲むことができるかとおっしゃいました。私が飲もうとしている杯、これは十字架です。十字架につく私にあなた方は従ってくることができますか。そして死である私が十字架を、その杯を飲み干す、あなた方もまた私に従うものとして十字架を担ってついてくることができますかという、大変なことを聞いていらっしゃるわけですね。しかし彼らはあまりよくそのことが分かってなかったかもしれませんね。しかし彼らなりの覚悟を持って、できます、できます、こう答えたんですね。まあ、確かに後にこのヤコブが言うんです、最初剣で切り殺されるという殉教をいたしますね。ヨハネは一番最後まで生意気したと言いますけども、パツモスの島流しに遭いました。やはり彼も十字架を担い、その後はやはり殉教したのではないかと伝えられております。みんな殉教者になっています。確かにあなた方は私の杯を飲むことになるとおっしゃいました。しかし神の国において右左につけるのは私ではなく父であるとも言われました。皆さん、神の国の地位というものは人が努力してそれを獲得するというものではない、そうじゃなくて神の国のために自分を捧げて生きた人に父が備えてくださるものなんだ、ね、父がお供えてくださるものなんだということを言われたと思いますね。まあ、このことを聞きました他の弟子たちは憤慨したと十節に、もう怒り心頭、抜け駆けされたというですね、そういうことではなかったかと思います。まあ、彼らもまたこの怒り憤慨というものは同じことを考えていたわけでありますね。同じように彼らも願っていたわけであります。ここで一つ考えたいと思うんですが、神様の御国における報い、あるいは立場、評価というものですね、それはどうなのかということなんですね。ゼビダの子らをはじめ弟子たちはみんなですね、やがて主がもたらされるところのメシア王国、神の国が実現することを本当に待ち望んでおりましたけども、神の国の到来を待ち望んだわけではなくて、神の国が来た時にそこで高い地位に、偉いものとなって高い地位にその座を占めたいというですね、こういう願いを持っていたんです。こういう願いについては皆さんどうなんでしょうか。イエス様はどう評価なさるんでしょうか。いやいや、それはお前たちの野心であると、ね、そう言われたんでしょうか。いや、そういう動機がね、間違っている、なんか偉いものになりたい、報いを受けたいというね、それは違うんじゃないかと私たちは感じていませんか。どう思われるでしょうか。実はですね、このマタイの2章の前の19章のですね、31ページです。前のページ、めくってください。19章の16節からね、私がよくこの知っている一つのお話が出てまいります。一人のですね、これは若者であったということですが、また役人でもあったと。世にお金持ちの若い司がですね、イエス様のもとにやってまいりまして、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか、こういうふうにね、彼はイエス様に求めたわけでありますね。イエス様は立法を守っているかとこうおっしゃいました。そして何よりもこの自分を愛するあなたの隣人を愛せよという戒めをあなたは知っているかとおっしゃいましたね。この青年はイエス様に胸張ってですね、みんな守ってますと言ったんです。イエス様はその彼に言われます。もしあなたが立法における神の国々完全なものになりたいのならば、 あなたが持っている持ち物を全部売り払い、貧しい人々に施し、